負けると暴言を吐く児童への対応。
ああ。
じゃんけん、体育でのリレーなどで負けるとすぐに暴言を吐く子がいます。リレーで抜かれた子や、失敗した子に対して、お前のせいで負けたなど、いい雰囲気を悪くしてしまいます。このような子に対して、どのように対応していきますかということ
。このような子に対して、さっき言った魔法の杖があるって若い人思うんだよね。だから、谷先生のクラスでは、あの暴言を吐いていた子がなんか最近おとなしいんだけど、なんでかな。おそらく魔法の杖があるなってきっと思うんですよね。で、実は残念ながら魔法の杖はないんですね。
なるほど。
で、従って、このとっておきの方法で5秒で解決とかそういうのが絶対にありません。
はい。
もしあったとしたら、その方法は副作用がおそらく大きく、谷先生じゃない時にはもっと暴れるようになります。
ああ。
はい、だから意味がないんですね。これはね、まず第一に、担任の先生が、一番大事なことはね、大人のゆとり感があるってこと。ゆったりと構えていて、その子がどんなに暴言を吐こうが、トラブルを起こそうが、あの先生はなんかカーッとなって怒ったりしないなっていう感じ。
はい、
なんか逆上しないなっていう。怒鳴らないし、いつも落ち着いていて冷静で、かつにこやかだし、誰々君こっちいらっしゃいって、あ、怒鳴りたくなっちゃったんだなって、ちょっとおいでとかですね。他の子たちも大丈夫だよ。ちょっとね、そういうふうにかってなっちゃうこともみんなあるでしょ。先生もちっちゃい子だったんだから。っていうふうな形で、なんか ゆったりとしてくれるっていうね。このにこやかで、かつ優しい感じがする。で、時には、二つ目ですけど、時には毅然として、誰々君、立ってごらんなさいって、そういうこと言うもんじゃありませんよ。あなたのその言い方だと、きっとね、谷先生はおかしいと思ったし、神様がいたら絶対許さない。そういう言い方だったでしょって。思いませんかって、まあ、時には毅然として、立たせ、詰めることっていうね、そういったことも技術として必要ですね。必要なんですが、あとね、やっぱり勉強していただきたいのはですね、アンガーマネジメントですね。まあ、松島先生はもちろんお読みになってると思いますけど、アンガーマネジメントを勉強しなきゃダメです。これ、当時ね、僕がその勉強を始めた頃は、アンガーマネジメントの本、日本になかったんですよ。で、海外でそういうことがあるのかって思って、ボストンとかミシガン行ってたのでね、もうかなり前から。で、なるほどと思って、英語の本はあったから、まあ購入してきたということですね。これ、レッドビーストアンガーワークブック。それから、これね、ザ・レッドビーストの絵本です。みんなの頭の中にこういう赤い怪獣がいるんだねって、これも多分日本語訳されてんじゃないかな、今はね。で、この赤い怪獣とどう付き合うのかっていうのを絵本でね、教えてくれてるものですよ。こういうものが必要で、今はね、日本アンガーマネジメント協会っていうのもできたんで、これサマンサ・スノーデンさんという、外国の人の本ですけど、子供のためのアンガーマネジメントワークブックっていうね、こういうやつを、まあ、和訳されてるような雰囲気のものですね。はい。ね、それから、これは日本アンガーマネジメント協会の本で、イラスト版子供のアンガーマネジメント、怒りをコントロールする43のスキルとか、こういうのがもう今時は結構出てるんで、やっぱりまずそれは勉強しなきゃダメだよね。僕たちプロなんだから。
はい。
そういうのを勉強して、やっぱり、知識と技能を身につけていくっていうことは、まあ必要でしょうね。先ほど僕が言った前提となることの他にということですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。ゆとり感がなかなか出ないでね、カーッとなってしまうことが多々
ある。ゆとり感があるっていうのは、つまり、その教える内容や教材研究等についてゆとりがあって、カリキュラムも安定してるからですね。
なるほど。
はい。だから、まあ、全体として教師の仕事に自信を持ってるということと比例していくので、そういうことは。